ただいま、子どもたちへの、説教にもありましたように、今日は、ペンテコステ、聖霊降臨日にあたります。聖霊降臨日の日には、使徒言行録の2章を読まなければいけない、そう決まっているわけではありませんし、私も無理に同じ箇所を説教の箇所として選んだわけではないんですが、それでもやはり今年はこのところを、重なってしまいますけれども、このところからやはりご一緒に学び、ペンテコステの礼拝を捧げたいと思いました。そういうこともありまして、豊かに今御言葉を受けましたけれども、また改めてこのところから聞いていきたいと、そして神様を礼拝したいと思っております。で、今日のこの、2章、使徒言行録2章の御言葉を学んでいくにあたりまして、一つ心に留めておきたいのは2章の1節の初めに書いてある言葉です。そこには、五旬祭の日が来て一同が一つになって集まっていると言われております。で、どこに注目したいかと言いますと、この五旬祭の日が来てというところです。ここでは新教旧約聖書では、五旬祭の日が来てと訳されておりますが、もともとの言葉の持つ意味をもっとはっきり出して訳しますと、ここは五旬祭の日が満ちてという意味の言葉が使われています。ただペンテコ、日が流れてペンテコステの日が来たというだけではなくて、ここで一つの時が満ちた、その時が満ちる中でこのペンテコステの出来事が起こったということがはっきりとここで示されております。もともとペンテコステというのは50日目という意味の言葉で、ユダヤ人の大切な祭りである杉越の祭りから数えて、50日目にあたる祭りであります。そういう意味で言えば50日という日数が満ちて喜び祝うべきこの日を迎えた、そういう意味での日が満ちたということもあるかもしれません。ただそういうだけをもちろんここでは言っているわけではないんですね。この日を迎えるキリストの弟子たちにとって確かに時が満ちた、神の時が今自分たちのためにここに満ちたと言えるものがあったということ。子供の席の中でもお触れになりましたけれども、使徒言行録の初め一章の4節5節を見ますと、復活されたイエス様が40日にわたって弟子たちの前に現れた時にイエス様ご自身が命じられました。エルサレムを離れないで、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからである。エルサレムに留まって父なる神様が約束された聖霊を待つようにとイエス様は言われた。そしてその御言葉に従って、その命令に従って弟子たちは祈り始め、聖霊が下るのを待ったんです。滞在していた家の2階の部屋に、上の部屋に集まって心を合わせてひたすら祈って待つことに集中した。彼らにしてみれば、いつその約束が実現するのかは分かりません。2日経っても、3日経っても聖霊は下らない。いや、7日経ち、8日経っても変わらない。しかし、彼らは祈ることに専念しました。しかも、ただ自分の願いに執着して、自分の熱心さを前面に出して祈ったというよりは、自分の思いを捨てて、一日一日、一つ一つ、 自分自身を神様に明け渡しながら、ある意味自分を否定するようにして神様に委ねていくことを学びながら祈っていったのです。このようにペンテコステの日だけではもちろんありませんけれども、聖霊を受け教会として新しい神の教会として生み出されていくときに、皆が自分を明け渡しながら祈り続けていたということは、私たちにとって2000年後の私たちにとっても大切なことではないでしょうか。実際に祈るということはなかなか難しいものです。いや、私たちは根本的にどう祈ってよいかわからない、そういう弱さを持っています。祈ることの大切さについて、祈りについて語ったり議論したりすることは比較的簡単にできるかもしれない。そういうことを人に勧めることが比較的簡単にできます。しかし実際に祈って、また祈りつつ待つということは、そう容易ではありません。祈り始めたからといって全てが思うように運ぶわけではありません。私たちは焦りを感じます。虚しささえ感じます。目の前にしなければいけないことがたくさんあるのに、ただ祈っていてもいいんだろうか、祈っているだけでいいんだろうか、こんなことをしてたって仕方がないではないか、そういう思いに駆られます。まあ確かに祈ってればいいというものではないかもしれません。しかしそういう中にあって、イエス様が言われたようにエルサレムに留まり続けて、父なる神様の約束を、父なる神様の約束だからこそ信じて、自分の思いを乗り越えるようにして祈り続けていく、自分を明け渡していく、自分が変えられていくのを待つ、そういう時に神様の時が満ちるんです。容易なことではないけれども、私たちはそのようにして神様の時が満ち、神様ご自身の見ての中で神様ご自身の御心が私たちの上になされていくことを、やはり経験していくことが大切な信仰生活の要になるのです。その時に私たちは、たとえどんな境遇の中に置かれようとも、天の命に預かること、天からの力によって生きることを学んでいく。いや、そういうものへと変えられていくのです。ある人が言っておりました。神が導いてくださる時、その道は私たちを神へと導いてくださる。そこで私たちは、幸せになるかもしれない。不幸な経験もするかもしれない。でも私たちが幸せになっても、不幸になっても、そこには変わりはない。神は幸せによっても、不幸と思われることによっても、いつも私たちを神ご自身へと導いてくださる。ペンテコステの出来事というのは、このように私たちをご自身へと導いてくださる、その神の時が満ちた出来事に他なりませんでした。そしてもっと言うならば、これはこのペンテコステの日だけに一回だけ人類史上起こったということではなくて、むしろこうした神の出来事を繰り返し繰り返し、使徒言行録の中で、教会の歴史の中で、そして私たちの信仰生活の中で 経験することができる、いや経験していくことができるように私たちは導かれているのです。そういう出来事がここで起こっており、また私たちも今そこに招かれているということを今日改めて覚えたいと思うのです。それではそのように神の時が満ちることによって一体何が起こったのか、まあ、2章の2節3節によれば、まあ、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった、そうあります。誰もがあっけに取られるような超自然的なことが起こったように思われるでありましょう。確かにこれは記されている限りを見れば私たちには説明のつかない摩訶不思議な超自然的な出来事だったと言えるでありましょうし、多くの人がその物音を聞いて集まってきても不思議はないと思います。しかし聖書が関心を持っているのはそういう不思議な出来事では実はないのです。むしろ聖書の関心はこのようにして聖霊に満たされた弟子たち一同が聖霊に満たされて他の言葉で語り出した、さまざまな言葉で神の大いなる御業について語り出した、そこにあるのです。五節を見ましてもわかりますね。確かに大勢の人が集まってきました。大きな物音がしたんでしょう。その物音に驚くようにして多くの人が集まってきた。でも彼らがあっけに取られたのはわけのわからないことが起こっているからあっけに取られたわけではないですね。むしろ誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いてあっけに取られてしまったと言っています。自分の故郷の言葉です。わけのわからない言葉がそこで語られていたならばあっけに取られるのはわかるかもしれないけれども、自分がわかる言葉です。いや、心の底から自分がわかる言葉が語られている。まあ、確かにガリラヤ人である弟子たちがその自分たちの言葉を語っていることにびっくりするかもしれない。でもそこで呆れ返る人はいないと思うんですね。まあ、一応歴史的な背景を申しますと、この頃ユダヤ人というのは地中海周辺の全域にわたって広く住んでおりました。ですから、まあ、人種としてはユダヤ人かもしれませんけれども、もう他の国で生まれ育ったユダヤ人たちですから、言葉ももうその国その地方の言葉を母国語として身につけているユダヤ人たちが、まあ、むしろ大半を占めていたんですね。で、そういうユダヤ人たちが、まあ、ある人は、まあ、晩年はやはりエルサレムで過ごしたいと思って移り住んでくるケースもあったようです。またこの五旬祭というユダヤ教の大事な祭りの日にあたって多くの人が世界中から、まあ、エルサレムの神殿で礼拝を捧げるためにエルサレムに集まってきていた、まあ、そういう両方の意味があるでしょう。ですから生まれ育った国も話す言葉も違うユダヤ人が集まっている、そういうところにそれぞれ自分の故郷の言葉が、自分の母国語が弟子たちによって 語られていた。そのことに彼らは深く問われるんです。繰り返しますけども、それは外国語など話せるはずのない弟子たちが急に外国語を話せるようになった、そういう語学の才能にびっくりしたわけではないんですね。またはそういうこと、そういう賜物を与えてくださる聖霊の何かそういう奇跡の力に何かびっくりしたわけではないんです。大切なのは、彼らが問われたのは、そこで彼らに語られた言葉の内容です。11節を見るとそのことがよりはっきりと示されています。まあ、ここにいた集まってきたユダヤ人たちが、まあ、いろんな国、いろんな地方からやってきたんだということが語られている中で、まあ、11節においてもユダヤ人もいれば、ユダヤ教への改宗者もおり、まあ、クレタ、アラビアから来た者もいるのにと言われた後、まあ、それほどさまざまな国からさまざまな地方から来たいろんな言葉を母語としていた人たちがいたのに、彼らは、その弟子たちは私たちの言葉で、自分自身に通じる言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとはどうしたことかと言っている。自分たちに分かる言葉、もっと言えば一人一人の魂に届く言葉、一人一人の心の奥底にまで響いてくる、まあ、それはすぐ納得できるとかすぐ理解できるかどうかは別にしましても、そこで自分にとってはちんぷんかんぷんだと放り投げてしまいたくなるような言葉ではなくて、自分の心に深く入ってくる、自分の心に通ってくる、自分の心を新しく作り変えようと揺り動かしてくる、そういう神の偉大な御業が語られている。そこで彼らは驚いたんです。これは一体どういうことかと問わずにおれなかった。まさにここに人言語力全体が、まあ、もっと言えば聖書全体が目指しているテーマが語られていると言ってよいでしょう。今弟子たちに聖霊が注がれたときに、その一人一人のうちに神の偉大な御業が開き示されました。この弟子たち自身を振り返ってみてもよくわかると思います。まあ、先ほど子供の説教の中でも触れられましたけれども、イエス様と一緒にこの地上の歩みをしているときに、心かたくなでいつになってもイエス様を理解することができなかった弟子たちです。いや、むしろそのイエス様の御心がわからないがゆえに、最後にはイエス様を裏切って自分だけが逃げ出してしまう、イエス様を否定してしまう、そういう過ちや罪に落ち込んでしまった。もう自分は神様の祝福からは見放されてしまったと思わずに折れなかった弟子たちです。そういう弟子たちの魂の中に神の偉大な御業、私たちをその罪から、あらゆる罪から救い、神の祝福のもとにもう一度招いてくださる神様の計り知れない恵みの御業が語られていく。そのことにまた改めて目が開かれていく、そういう恵みを彼らは見出すことができたのです。でしかもそれはただ弟子たちだけに与えられたものではありませんでした。弟子たちだけに密かに与えられたものではありませんでした。むしろそれは弟子たちから始まり、エルサレムの中で、さらにはエルサレムを越えてユダヤとサマリアの全土で、さらには地の果てに至るまで すべての人々に伝えられる神の福音としてこのところで明らかに示されたのです。もちろん使徒言行録が示しておりますように、神の奇跡的な御業であるからといって神の福音が魔法のようにすいすいと何の妨げもなく伝わっていったわけではありません。エルサレムから始まってと言われますけれども、エルサレムにはイエス様を今なお憎み敵対しているユダヤ人たちが大勢おりました。またユダヤとサマリアの全土と言いましても、ユダヤとサマリアの間には長年にわたる誰も解決できない根深い対立があり、互いに相手を呪い合うような憎しみと差別がありました。そういうところにすいすいと福音が入っていくわけではない。そういう中にあって弟子たち自身も戸惑い、苦しみを受け、妨げを受けながら語っていく。さらにはユダヤ人と違法人という、ユダヤ人にしてみれば最も大きな壁がありました。弟子たちも繰り返し繰り返しこの壁にぶつかり、行く手を阻まれて苦しみや迫害に遭いながら御言葉を伝えていくことになります。しかしまさにそのような一つ一つの苦しみを乗り越えて、壁を乗り越えて、私たちの思いを超えて神の恵みの福音が広い世界へと伝えられていった。そこに神の聖霊の御業がありました。聖霊こそが私たちの思いを超えて、国や民族の違いを超え、言葉や文化の違いを超えて、一つ一つの壁を乗り越えて、一人一人の魂に届く言葉としてキリストの福音を伝えていく力となっていったのです。弟子たち自身がその聖霊に導かれ、自分自身が新しい神様の福音に生かされるとともに、その神の偉大な恵みの技をあらゆる壁を越えて伝えていくもといとなっていったのです。このペンテコステの日に、私たちもこのような聖霊の御業、さまざまな違いを越え、私たちの中にある憎しみや差別の思いさえ、また罪さえも乗り越えて神様の恵みに預かっていく、そしてまた人々との間に本当に平和に満ちた新しい交わりを生み出していく聖霊の御業を改めて思い巡らしていきたい。そしてその聖霊の御業に加わっていきたいと思います。もちろん何か私たちが多くの人をあっと言わせるような大きなことをすることができるわけではないでしょう。不思議なことをしてみせることができるわけではないかもしれません。しかしそのような、むしろ私たちをいつも乗り越えさせられながら、さまざまな壁を乗り越えさせられながら聖霊の新しい御業が、神様の平安の御業が私たちに与えられ、また託されていくのです。その神様の新しい平和の福音、命の福音に生かされて、それを持ち運んでいく務めに豊かに預かってまいりたいと思います。お祈りいたします。 主イエス・キリストの父なる神様、聖霊降臨日の日を迎え、このようにして聖霊が注がれたことによってなされたあなたの、始められたあなたの大いなる御業について新たに学ぶことが許され感謝をいたします。私たち心弱く、また心鈍いものであります。あなたの御言葉に信頼を置くことがなかなかできない、祈ることのできないものにすぎません。しかしそのような私たちにも、あなたは聖霊を豊かに約束し注いでくださることを信じ感謝をいたします。どうぞ絶えず自分自身を乗り越えながら、私たちの周りにある壁を乗り越えながら、あなたの聖霊の御業を信じ、約束を信じて従い仕えていくことができるように導いてください。あなたの平和と命とを伝える器として用いてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名を通してお捧げします。